それでは帝国になりましたので、これから、火星系のですね、新中井、特別講演会を始めたいと思います。今回は、米山博先生に米山博先生にお願いをしてですね、快く引き受けていただきました。プラチナ社会へのイノベーションと、最近ちょっとプラチナの値段が下がってるんですけども、プラチナ社会は輝いておりますので、ぜひよろしくお願いします。小宮山先生はですね、もう皆さんよくご存知だと思いますけれども、昭和42年、1967年に、卒業されまして、その後教授、それから東京大学の28代総長を務めて、現在三菱総研の理事長を務めておられます。普段いろんなところで講演をされてて、数万円かかる講演が今日はタダで聞けるということで大変楽しみにされます。それでは小宮山先生、よろしくお願いします。
ご紹介いただきました、小宮山です、ここは本当にいいところで、これだけいい弾薬ってないですよね。この山椒池、大好きなところです。これでいいんだっけ、
はいはい、
プラチナ社会へのイノベーションということで話をさせていただきます。
ここ
真ん中、
これを押せば
真ん中です、
はい、
真ん中ですか、
はい、
3点を話したいと思ってまして、一つは人類史の今本当に転換期にあるんで、いろんな問題が起きている。でビジョンが多分必要で、それは私がプラチナの社会というふうにビジョンを提案してるんですね。で、まあ、大学も大学で喋るんで、最後に3つ目を付け足してですね、大学でも変わらないといけないというふうに思っています。それでもいいんだよね、
はい、それでもい
いです。これが今まさに転換期にあるっていうのを示す図で、私は途中からサステイナビリティっていうのをずっとやってましてですね、サステイナビリティってどういうふうに考えるんだということで、地球と社会と人間と、この3つの軸で考えようというのが大体合意になってきてて、そうしますとですね、これ横軸1000年をとっているんですが、20世紀に入ってもう一気に立ち上がっている、一つはもちろん地球の指標としての二酸化炭素の濃度なんですが、もう一つはですね、世界平均のパーキャピタの GDP ですね。これが20世紀になってから今までに8倍ぐらいに上がっています。だからもう一つはこれは驚いたんですけれども、人間の指標として何を取ろうか、平均寿命を取ってみたんですね。そうしますとですね、31歳なんですよ。20世紀の入り口の時の、確実に全員死んでるわけです。それで、今72歳まで来ているわけですけども、だいたいギリシャローマの頃にですね、25歳だったって、推測されているんですね。だから、もう2000年ぐらい経って、6歳ですかぐらいしか上がってないのが、20世紀に入って一気に、40何歳増えたというか、だからこれはもちろん産業革命による生産性の生産力の向上というのが基本的な原因なわけですが、まあ、豊かになってきてですね、 GDP 豊かになってきて長生きできるようになって、まあ、地球を変え始めたというところにいるわけですので、これは本質的なわけです。それで非常にこれ早いから、わずか1世紀でこういう状況に来てるから、まだ何て言うんですか、飢えとか水が飲めないとか、少年労働とかですね、苦しんでる人たちがアフリカとかに、まあ、いるというのと、一方で、まあ、先進国は、まあ、肥満ですよね、飢えより、から糖尿病、犬まで糖尿病というですね、状況まで世界のあらゆるところにあらゆる課題を抱えているというのが今で、 SDGs というのは国連が定めたやつでご案内と思いますけれども、まあ、一人も取り残さずにこういうところにいる人たちをここまで引き上げようというのが SDGs なわけです。じゃあ その結果どういう社会になるんだっていうのがやっぱり大事なはずなんで、それをプラチナ社会というふうに定義している。だから定義したんで、プラチナ社会って何なんだっていうと、まあ、我々がこれから決めるという、そういう構造になっています。まあ、いずれにしてもこれ一目でですね、大変な時代だなってのは分かるわけです。それでこれがですね、じゃあその結果何が起きてるかっていうと、人口の飽和、人工物の飽和、物質の飽和、飽和が起きてる。まあ、人口がですね、まあ、爆発するなんていうのはもうほとんどなくて、今世界の国の数で言ってもそうだし、人口で言ってもですね、半分以上のところで、今の人口を維持する数、出生率にも達してないんですね。でどんどん世界の出生率全てのところで減ってきていますので、まあ一番最近の予測だと2100年頃にだいたい96億、まあ今72億だから大変ですけれども、それでも96億ぐらいでピークアウトするだろうというのが予想だから、人口、その後は日本と同じように少子化との戦いに世界がなるわけですよ。そうすると人口が飽和して、人口物が飽和して、これは自動車の台数なんですが、日本はだいたい増えたり減ったりしてるんですけど、6000万台だいたい走っていて、これを人口で割ると日本は 0.45 で、車の台数を人口で割ってますから 0.5 っていうのが2人で1台車を持ってるっていう状況で、まあ、先進国ってだいたいそこら辺までで飽和してるんですね。そうするとなんで車ってのは売れるかっていうと、廃車になった分だけ新車が売れてるわけです。それで一定量が存在してるっていう状況に、科学工学でいう飽和っていうやつですよね。そこのじゃあ何台そこで売れるかっていうと、もう簡単で6000万台で12年で大体このターンオーバーしてますから、6000万台割る12年で500万台っていうのが内需になるわけです。いや、これはもう増えないわけですよ。だからトヨタが頑張れば本当は減るという、そういう状況になってる。で自動車が飽和した時にですね、ほとんどあらゆるものが飽和してるんですね。今まで我々が育ってきた時考えると、小学校の頃じゃないですか、僕がね、斉藤先生はもう少し言ってますね私が小学校の頃にテレビが出てきた、白黒テレビ。で、これみんな欲しかった。僕が、のクラスは50人ぐらいだったんですけど、50人のクラスで、テレビ持ってるのは電気屋の関戸くんのうちしかなかったんだから、学校終わるとみんなで、関戸くんのうちに、見たのはやっぱり相撲なんだけれども、を見に行った。これがあれですよ、50年以上前ですかね。それで、私が大学生の頃にようやくみんな車が手に届き出してきたわけです。それでもう少し給料が増えると車が買えるという、まあ、この頃がみんな一生懸命豊かになるために働いた時代で、その時新産業主義という言葉が出たわけです。ちなみに最初に高度成長を引っ張ったのが3つの白い粉って言われたわけですよね。砂糖と肥料でしたね。肥料と、セメントか。この3つが、景気を引っ張って、その次に三種の神器っていうのが、白黒テレビと、電子冷蔵庫と、洗濯機か。それが、その次で、その次に新三種の神器って言われたのが 3C ですよね。カー、クーラー、なんだっけ、カラーテレビか。が、それでその次に新三種の神器は何かっていう議論がずっとされたんです。ないんです。結局自動車を持った頃に大体物として給料が上がらないと買えないっていうようなもので、人間の共通に欲しいものってなくなるんだね。それが結局先進国が低成長経済に入るっていう基本的な背景なわけです。だから量的な飽和っていうのがやっぱり僕らの周りで極めて基本的なわけです。そうするとだから若い人に聞くと、もう車欲しいなんて言ってる人いないわけですよ。
で何が欲しいんだって我々も含めて量的に飽和してるとやっぱりクオリティを求めるというのは極めて自然な考え方で、じゃあそのクオリティって何なんだというのが多分本質的な問いになるということだろうと思います。じゃあだからプラチナ社会っていうのはクオリティですから、まあ、沖縄でとあなたの豊岡市とですね東京都の何がクオリティかっていうのはそれぞれ違う様相になってるに決まってるんだけれども、共通点はあるだろうっていうのがこの今みんなで議論してるあたりで、まあ、エコロジーとか資源の心配がないとか、まあ、エネルギーとかなんかこの中に入って、温暖化なんていうのはここら辺に入って、まあ、参加型、まあ、高齢社会って言うけれども結局は参加ですよね。参加するチャンスがあれば誇りを持った人生が送れるということだろうと思うんですね。で、まあ、雇用、まあ、自由な選択で、まあ、結局の量的な成長ってのはもうないんで、ないものを求めていてもしょうがないわけですよ。まあ途上国に行って売るっていうのはまだあるけども、早いですからね、途上国の成長が。だから新しいビジネスというのはこの辺に生まれるんだというふうに思います。じゃあ今のエコロジーとかなんとかいうのをいくつかやってってみると、これは今あれなんですね、これ北京じゃないんですよね、これ日本の写真、まさに僕が進学した頃科学にですね、科学に進学した頃の、北九州市なんですよ。だから半世紀前。それが今、これ下同海湾ですよね。これ、四社市と言いますよ、ここら辺に。三菱火星とか勤めたり、まあ、新日鉄、あそこら辺、山津製鉄かな、ここまで来たんだけども、今ここまで復活したわけですよ。今ここに魚が12種類戻ってるというふうに言われてまして、行っちゃった、まあいいや、これも同じですよ。これが
あ、すいません
、いやいいよいいよ、俺いつも OK やってるのと違うんだよなこれどこじゃ光るんだっけ。
いや、これが光るんです、この
手前、
はい、
手前が
光る、はい、
これが進むのか、あ、これが進む。で、まあ、こうなったわけですね。それで、これ、環境省のホームページに出てる、1967年の隅田川。この頃は、臭くて汚くてですね、川開き、花火が中止された頃、私が大学卒業した年なんですね、ちょうど、こうだったわけですよ。それがまあここまで行って、もうここも鮎がもう戻ってるんですね、隅田川に。だからテムズとか、セーヌなんかよりずっと綺麗。それで、これが河野というね、新たな豊岡市、に戻った、河野鳥が復活した。それから、佐渡には時が復活した。まあ、結構いい話があってですね、中でも私の好きな話がこれで、去年私7月だったかな、三島の駅から歩いて10分ぐらいのところでね、ホタルの群舞を見てきました。お、綺麗ですよ。昭和30年代ですね、もともとその富士山の伏流水で三島ってものすごく水の豊かなところで、たった60年前にあれですね、割烹着たお母さんが、炊事家洗濯家やってて、子供がすぐ横で遊んでるっていう時代があったわけです。貧しいけれども心豊かだったかどうか知らないけど、多分豊かそうに見えますよね。でそれをこうしたわけです。これが我々ですよ。やっぱり企業と企業、もう4つ、東レと JR 東海と、なんとかアルミですよ。と、もう一個の4つの工場が、もう、すさまじく水を汲み上げたわけ。地下水、工業用水として。で、水量が減っちゃったわけですよ。これ。 で、ここに人々は下水を垂れ流したわけです。それで、土分にしたわけですよ、この川を。これ同じ場所ですから、これ。をしたわけ。ところがね、これをまずいと思って県庁職員だった渡辺さんっていうね、一人の、職員が立ち上がる。泥をさらい出した。それで、今のからグランドワーク三島っていうところの、やってるわけね、ヘッド。それで、結局、NPO が追随して、企業も答えた。何やったかというと、東レは、処理水をこの上流に戻すっていう契約したわけです。それで、戻して。で、こうなった。三島の遊歩道が総延長52キロ。それで、三島に行くとですね、シャッター街がないんです。私はプラチナ構想ネットワークってやってて、地方結構回るんですが、地方の中核都市でね、シャッター街がないのは三島ぐらいしか僕は知らない。空き店舗がない。それは結局、まあこういうことも、あと裏切りのなんとかとかいろいろあるんですけど、やって観光客がね、4倍に増えた。結局観光。だから、これはまあ非常にいい話で、エコロジーとエコノミーとがある。まあそんなこんなでですね、まあ、ホタルだったり、コウノトリだったり、アユだったりですね、公害を克服して、かなり、まあ、自然共生社会、これプラチナの一つの条件だと思うんですけど、自然共生社会の入り口までやってきてるわけですね。ただ、全然ダメなのが山。結局日本は、工業化に伴って、農業と一次産業をスポイルしたんですよね。全然やらない。皆さんご案内か、世界の先進国で、木材を輸入に頼ってるっていうのは日本とイギリスしかない。イギリスはもともと木がない。まあ一回切っちゃった、少ない木も切っちゃったということもあるわけです。日本みたく3分の2がですね、木に覆われてて、輸入に、75% 輸入してますから、全消費量の。もう犯罪だって言われてるわけですけど、僕も本当にそうだと。で、おまけにどうなってるかっていうと、杉の、単一林っていうのは、弱いんですね。花粉症を起こすだけじゃないんですよ。弱い、根が浅いっていうことだったり、何もしないから要するに密林になって日の光が入んなかったり、いろんな理由で、で結局豪雨が、こっちが地震かな、でこっちが大雨じゃないかな、うん、大雨だのあれだのって、昔はこんなに土砂崩れって話聞いてないじゃないですか。これやっぱり国土を維持できてないわけですよ、日本は。だからこれとあれね、耕作放棄地。耕作放棄地が滋賀県の面積を超えたんだから。いろいろもんですよ。だからこれなんとかしないといけない。で、やり方ももう明確に分かってて、機械化、情報化、日本の山は急峻だからできないなんて、あんなものは嘘。もう、できるんです。大規模化、全システムの効率化、これは大変なんだけど、今合図がですね、まあいろいろ言い出すときりがないんだけども、林業って結局土地あたりの生産性が低いんですね。だから規模大きくならないと産業として成立しないんですよ。今何やってるかっていうと林業の売り上げ3000億円、補助金2000億円。要するに森林組合いろんなこと言ってるけれども結局補助金もらうためにやってるだけなんですよ。だからどうしようもない。もしちゃんとやれば、これをちゃんとやれば、5兆円の産業が生まれて、50万人の雇用、5兆円というと 1% ですよね、GDP、小さくない。これが地域に生まれますから。で、国土強靭化できて、まあ、自然共生社会に、迎えるということで、僕ら林業を一生懸命やってる。で、会津が、13の市町村、これが一緒にやるっていうのを、決めた。去年から動き出してて、会津の地方由来がやると、会津って埼玉県ぐらいありますから、福島の3分の1ぐらいで、それぐらいがやると、ギリギリ、国際競争力のある林業ぐらいになる。 で、なんとかこれを成功させて今横転を図っているあのところです。まあ、こんなことやってるわけです。でこれも割合いい話で、あのこれは耕作放棄地、あの伊藤園ってありますよね。伊藤園って去年あのフォーブスの、 あの、サステナビリティのベスト50っていう会社の10何位だったかなに選ばれたんですけども、それの選ばれた対象になったのはこういうあの耕作放棄地ね、耕作放棄地をあの茶畑に、農業法人を地元と一緒に作って茶畑に、あれ今お茶の葉っぱが足んなくってあの、まあ、あの主として中国から輸入してるんだけども、まあ、心配もいろいろあるじゃないですか。今あのこういうのが伊藤園が1200ヘクタール、だからここがこういうふうにできて雇用が生まれてるわけですね。だからこれもいい話なんだけど、まあ、あの1200ヘクタールって言ってもまだ全耕作放棄地にあの比べたらあの大変なほんの、 あのわずか、だからやることはいっぱいあるわけですね。だからこれがですね、今のが僕が一つのプラチナ社会の条件だと考える自然共生社会っていうことなんですが、今の申し上げた周辺に結局ビジネスチャンスというのは相当あるんですね。それからその次に飽和、この資源とエネルギーの話に入りますけれども、あのこれが赤がですね、あの日本に存在する鉄の総量、あのいわゆる都市鉱山と言われるものですよね。自動車とか建物とかの鉄を全部合わせる、1950、60年で言うとほとんどなかった。でそれがこれがあの毎年どれぐらい鉄がかにあの日本で増えたかというやつで飽和してるんです。これは1人当たり11トンであのの状況ですね、今日本で。だからさっき言ったように自動車もあの500万台新しい新車が入るけれども500万台廃車になっているわけです。それでじゃあ世界どうなるかっていうとですね、中国はまだまだなんてことは全然なくてですね、中国も1人当たり9トンです今、あと5年経たないですよ。あの日本と同じ人口あたりですから、1人11トンだから日本の十数倍のあの車だのなんかが中国にあるっていう時代が、まあ、あと5年、それで2050年に大体世界中があのあまり大きな間違いしなければね、核戦争をやるとかあのアフリカでなんか失敗するとかですね、大きなあの失敗しなければ2050年ぐらいに全世界が飽和する。でここはあの今みたいにあの早くその量的成長っていう考え方から質的成長っていうふうに考え方変えないとあの世界中で失敗するわけですよ。だってこれはものすごく実はいいことで、ある種いいことで、赤坂プリンスホテルだってあれ面白い壊し方しましたよね。あのワンフロアワンフロアずつあれしててしばらくしたらなくなったと。あれあの方が壊し方としては高いんだけど、あの鉄もアルミもガラスも全部再利用するわけですよ。そのことを考えるとぐしゃっと壊すよりもあのトータルとしてのいろんなことを考えた経済性っていうのはあるから、ああいうことやってるわけで、全部使うわけですよ。それでっていうことは飽和でもってそういう状況になったらば、都市鉱山っていうのが必要十分な量ってことじゃないですか。これ単純だからですよ。要するに人工物が飽和してるっていうのは、今これ鉄で見て、壊した鉄ってどうせスクラップで全部使うんですから、あれ捨てないんですから、そのスクラップの鉄が必要な鉄に等しくなっちゃうっていうのが先進国の飽和状況なんです。で2050年には世界中でそうなるんです。だから2050年には自然の鉱山はなくなるんだ。これってだってね、円がどうなるとかそういう話じゃないんだから、ただ物質の収支の話なんだから絶対こうなるんだ。だから結果は単純だね、自然鉱山は閉山、鉱炉はなくなるっていうのが電炉だけっていうのが 2050年、まあ、もちろん完全にはなくならなくて、今の1割とかなんかの航路はあの捨てる分、あの本当に捨てちゃう分だけ入れるっていうような状況でしょうけどね。でも大きな流れはそういうことになるいうのがあれで、金とかね、金から鉄まで、だって金だって今南アフリカとかなんかで掘ってる金って1トン鉱石上げてきて5グラムですよ、取れんのが。だけどスマホ1トン集めれば250グラムですから、金だから掘るより回す方がいいに決まってるわけですよ。だからリサイクルが高いなんて言ってるのはもう愚の骨頂、全く先の見えない人たちが言ってるんだよ。今のものを守りたいっていうだけという時代が来るわけだ。それでエネルギー、これエネルギーでもって僕は今 の日本 の有識者会議だのもうデタラメだと思ってますけども、今までずっと間違ってるのがその需要を考えてないんだよ。需要っていうのをまず考えたから全部あるじゃないですか。原発が20から 22% で、再生可能エネルギーが22から24でとか、パーセントで言うでしょ。トータルはどうなんですかって議論しなくちゃいけないと思うんですよ。それはなぜかっていうとね、今これが、あ、いけねえ。これが、エネルギーの消費を日本では、だいたいこれぐらいが工場ですね、ものづくり。工場で家庭、これがオフィスビルですね、それから運輸、このここで使ってるわけです。で先ほど、言ったように車は飽和してるわけですよもう、ね、それで車買い替えたらガソリンの消費量って半分ぐらいになるじゃないですか。でビルもですね、三菱総研が5年ぐらい前に古いビルから新しいビルに移って 45%エネルギー減ってます。去年 JX が新しいビル建てて移ったんですけども 60% エネルギー消費減ってます。だからしかも快適になってるわけですよ。もう断熱が悪いから古いビルってビュンビュン流すじゃないですか。5号館なんてひどいもんだったじゃないですか。もうビュンビュン、もう外から漏れ込んでる熱をもう必死で汲み出してるわけですよ。だけど新しいビル断熱がいいからもう顔なんか当たらないわけですよ、そうよそうよで。だから快適になってエネルギー消費減ってってるわけですよ。そうすると自動車がこれですよね。横軸にね、このプロってね5しかやらないんだよ、不思議に。なんでなんだろうと思うんだけど、横軸に車の重さ取って、縦軸に1キロ走るのに何リッターガソリン使うかって燃費の逆数ですね。あれ取ると理論的に原点通る直線に並ぶんです。それなぜかっていうと、摩擦はほとんど普通の速度だったらばタイヤと地面の間の転がり摩擦だ。空気摩擦も効くけど普通のスピードじゃ効かない、その大したことないんですよ。だから重さが半分になれば同じ車でも大きさの車でもガソリン消費量半分になるんです。でこれが1990年に全てのカタログ値をプロットしたやつで、これが今年2016年の ガソリン車でもう行くわけです。それで16、17年で 30% 省エネになってます。で同じ大きさの車って軽くなってますから、だいたい4割ぐらい減ってますよね。だから毎年 2% ぐらい車の燃費って良くなってる。でさらにハイブリッドになると半分になって、まあ、電気自動車になるとまたさらに半分になるいう、ちょっとここら辺の細かい話は意外ですけど、まあ大体そうなる。だからそうなるとトヨタが2050年には全部やるっつってるから、そうするとこの2000年と比べたら4分の1になるわけですよ、エネルギーの消費が。でしかもその頃の車半分ぐらい軽量材がたくさん使われるようになるし、半分ぐらいの重さになるから1台あたり8分の1になるんですよ、ね、そうするとアフリカの人まで車持ったって今 のエネルギー消費の3分の1になりますよ。しかもそんなに持たないよね、車を、おそらく。でしかもその時は電気自動車になっていて、トヨタが何て言うか知らないけど、 電気自動車になっていて、再生可能エネルギーになっているわけです。後からお話しするようにですね。だから温暖化に対する合理的な答えはやっぱりあるんですよね。これが非常に重要なポイント。これはまあ一時流行った小宮山エコハウスっていうやつで、最近ですね、日経が10年ぶりぐらいに取材に来てくれて、エコハウスその後っていうのをやりましたんで、近々出ると思いますんで全然太陽電池なんか全然減ってないんですよ、発電量。だから家はエネルギー消費があれになる。それから最近は3階まではゼロビル、ゼロエナジービルディングっていうのをもういろんな会社がやってますよ。そうすると工場ももちろん飽和だし、むしろ高炉なんてなくなるわけだし、家とビルと自動車でこういうのを全部飽和してるわけです。そしてそいつを車だったら12年とかビルだったらまあ 4,50 年ですかね、で建て替わるとガラッとエネルギー消費減るわけですよ。そうするとどうなるんですか、エネルギー消費って減るはずじゃないですか。なんでその議論をしないんだろう。だけどこれがデータなんですよ。これが50年の50年間の日本のエネルギー消費が赤、減ってるんですよ。もう毎年 1.7% で、先ほど言った人工物の飽和とエネルギー効率の向上というあれで、でこっちが GDP です。で、まあ我々の懐かしい1973年のオイルショック、覚えてられる方多いですよね。73年のオイルショック、それまでは湯水のごとくエネルギー使って GDP が倍になるとエネルギー消費も倍になってたわけですよ。でここで一気に10倍20倍に高くなって必死で省エネやって、この時 GDP200 兆円で、ここから12年後に330兆円に、その間エネルギー消費全然増やさなかった。まあ日本は、まあ我々のこれは努力ですよ、技術や中心とした。でそこからさらに GDP 上がってるんだけど、そんなにエネルギー消費上がらないで、とうとうここで人工物が飽和して入れ替わるたびにエネルギー消費が減る。 GDP は量的成長がないから小さいけれども、まあ伸びていってるという時代に入ってるわけです。そうしますと今のエネルギー消費、昨年の1988年のエネルギー消費と同じです。この後どんどん減るんですよ。だけど今の日本の議論ってここら辺のエネルギーの議論してるんだもん。それで GDP が 3% 増えるから増えるんだなんてバカなこと言ってんですもん。本当にバカですよ。もうどうしようもない、議論は。それで、これがですね、もう再生可能エネルギーに向かい始めてるんだっていうデータなんですよ。これは投資額。オックスフォードが調べたエネルギーの新しい発電所がたくさん出て、再生可能エネルギー作るか、火力発電所を作るか、原発を作るか、3つしかないですよね。それで何に使ってるか、これが風力と太陽光を中心とした水力以外の再生可能エネルギー、こいつとこいつを合わせると 70% の投資はもう再生可能エネルギーなんですよ。それで化石、原子力発電所が25%、原発は 5% しか、 5% に過ぎないの。もう原発なんか高いからやってられないの。もうこれがフリーマーケットがもう選んだ選択ですよ。もうね、40年前と比べて太陽光って250分の1になってる。この10年間でも5分の1になってる。そのスピードにもう議論が全然ついてってない、日本のエネルギーの議論って。だからもう話はね、今の話を考えると、まあ、これ2008年ぐらいからの話ですが、エネルギー消費はまあ2050年には少なくもこれぐらいには減る。快適になりながら自動車も気持ちがいいし、家もビルも工場も快適になりながらエネルギー消費は減って、一番安い再生可能エネルギーで あ、まあ、7割ぐらい、ね、補うと自給率7割っていうのってのは極めてね控えめで合理的な目標、早くこれを、まあ、これに近い形にほっといてもなると思うけれども遅いんだよ日本は、他の国が走っちゃってるのに追いつかないんだから、これが今一番僕が心配しているところです。いやもだつまり日本のモデルはエネルギーの自給、鉱物資源の自給、食料もカロリーとしても自給、木材も自給、水も自給、これが大体私が考えるプラチナ社会の物質的な側面ということです。でこの次からが人間体とか働き方とかそういった人間とか方から見た話で、一つは健康、高齢社会で医療介護が大事だって言うけども、医療介護の前に健康自立だと思うんですよ。健康自立の産業化を図って医療介護の負担を減らすというのが大事なことだと思うんです。てなことを言うとね、僕らの世代ってね、もう医者に行ってもね病気は治らない、もう本当に腹が立つ。まあ最近ちょっと妻が調子悪かったりして、まあいいや、あんなこと言ってるとキリがないけど、でもね医者に行って治らないんですよ。もうそれはねお医者の悪口を言ってるわけじゃでもなくって、昔はね病気の原因は例えばコレラ菌で、病気はこれらで治療は、まあ、ワクチンか抗生物質だ、叩く明確な構造できたんですよ、パスツールとかコップとか。ところが今はそうじゃなくって、腰痛2000万人って言われますよね。腰痛2000万人でも、例えば最近分かったのは脳に原因のある腰痛ってのがの方が半分以上なんだそうですね。そうですよ。だから変なとこ行くとこういう運動しろなんて言われるとかえって悪化するわけですよ。治る場合ももちろんうまく当たればあるんだけど、だからこういう体の状況の人がこういう症状の腰痛、あるいは偏頭痛、心疾患、うつだ、アトピーだ、アレルギーだ、こういう時にどういう処方をしたらばこうなった、ああなったっていうデータを、大量に信頼できるデータが集まれば本当にねいい医者の付け出し道具ができるわけですよ。だって今一番強いのはボナンザと組んだハブですよ。だから医者がいらなくなるとは思わないけれども、やっぱりこの間あれですよね、アメリカでワトソン、IBM の作ってるワトソン、あれを試したのに5人の医者とワトソンが300人のがん患者のそのデータカルテを見て、それに対する処方を5人の医者とワトソンがやったんですね。 95% 一致したんだって。残りの 5% は5人の医者が言わなかったことをワトソンが言ったって。それでそれを5人の医者に後からこういうのがあるって聞いたらば合理性があるって5人とも言う。お前らじゃあなんで言わなかったんだ言うと、いや疲れてたかなとかなんか言って、でもこれって本質じゃないですか。やっぱり人間は疲れるし忘れるわけですよ。だからこういうものも本当にだけどね、データがないんだよ。みんなもうビッグデータって言ってるけど、データがない。データがあるのはコンビニに入ってきた人がこうやってこうやってこういうものを買っていった、そんなものばっかり。あのものはどうでもいい話ですよ。あのものはコンビニがやればいいんだよ。コンビニと日立でやればいいんですよ。だけどやっぱり必要なのはこの医療のビッグデータですよね。こういうものを本当にね作りたい。そうすれば日本で作ればヨーロッパとアジアよりは日本とアジアの方がやっぱり似てますからね、ゲノムだのいろんなことがと思うんです。だからもう一つは自立の産業化、これはやっぱりその脳が生きている限り自立できるっていうのがビジョンで、っていうのはまあ皆さんもご存知でしょうけども、まあこうやって考えるとか動かすとかいうときには、まあニューロンが 電気パルス発生してるわけですよね、結局は。でこいつが電流として伝わって戻ってくるっていう回路が膨大にあるわけですよ、ね、それでだからこの電流検知すればいいわけですよ。それを皮膚の漏れ電流で検知しているのがこのハルっていうロボットで、その神経が割合こう近いところで割合漏れてくるところでセンサーを貼って、こいつはこうやりたいんだっていうとこのモーターが回るというのが原理ですよね。それでこうやって、でこの間おもちゃを買いましたけれども、電流のパルスが出るってことは電磁波が出るってことじゃないですか。でその電磁波が脳波ですよね。それでおもちゃが売ってたんで299ドルで買って、かぶれっていうからかぶって電極がついてるんですね。それで瞑想しろっていうからって瞑想すると、横でドローンがボーっと飛ぶ。一生懸命向こうに行けって言ってみたけど、それはできない。ただ飛ぶだけだから、まだ大したことはないけれども、まあここまで構造が分かって、脳科学だブレインマシンインターフェースだ、ロボティックスだって話がもう一番進歩してるんだから、もう脳が生きてる限り自立できる、要するに一人で、頭がしっかりしてる間は一人でトイレに行けるというのは、もう少し待ってれば来るんですよ。だからもう少し我慢してないといけないんだよね。ということだと思ってます。 それからやっぱりそのね、いろんな人をこういろいろ僕ら調べているんですけども、面白いのこの前川製作所ね、ここのお甥御さんという人が前文部省の事務次官ね、そうそう、それでそこの前川製作所、これものすごくいい会社、もともとは冷凍システムの会社で、例えば福島第一で今東電機作ったじゃないですか、あれぐらい の大きな冷凍システムっていうと前川しか作れないね、世界で。で、前川が冷凍、まあ、そのレベルの会社なんですよ。それで、だけど、ここはね、定年はあるんですね。60で定年なんですよ。だから60より先は、給料はものすごく下がるんだけれども、本人が痛いって言って、周りが、それを認めれば、いつまでいてもいい。一昨年まで最高齢93だったんだよ。でその人がもう疲れたって言って辞めちゃった。で今は急激に若返ったけど85ですよ。そこまではね、年より大事にしてるって話なんだけど、そうじゃないんだよ、この話は。ここはね、新しいいろんな機械を売ってるんですよ。今多いのは食品関係の機械。例えばその焼き鳥の肉をこう焼き鳥の形に切って、こいつに串を刺すわけ。これは難しいですよ、この機械は。だって、自動車なんか同じとここを叩きゃいいわけでしょ？いや、こうやっていくらあれだって同じ決まった場所叩きゃいいのと、形が違って柔らかいんですよ、これは。そこに串刺すんですよ。人間だって下手したら間違うから。それをね、作る。で、こういう新しい製品が、すべて、このブラブラしてる年寄りと、現役とのコラボなんだって。これはね、ものすごく示唆的で、僕はね、こういうことだと思う。やっぱ現役って忙しすぎるんだ。かわいそう、この上総長なんてかわいそう。もうすぐなんとか不正なんて出てくるしね。もうね、そういうの対応するのってもう本当大変ですよ、現役は。しかもその下手すると四半期先のキャッシュフローなんて言われてるわけですよ、今の企業の。そうしたらやっぱりね、今の機械で一生懸命やるしかないですよ。そこにブラブラしてる年寄りが、大事な役割を果たし得てね。だから、年寄りを使ってやると、彼ら元気で、医療費が減るなんて、そういうね、ネガティブなことばっかり考えないでほしいんだよね。年寄りを利用する。僕が今言ってるのは、名誉教授を安く雇うって言ってる。で今ね、僕と同期のね、工学部で、表現やってくれた藤原先生ってのがいる。藤原武雄先生ってのがおられる。彼今ね、カリキュラムの手伝いやってますよ。 それから私の1年下の原島先生っていうのは、あの大学院用の講義をね一つ丸々受け持ってあのやってますよ、まあ、極めて安いね、かなり質のいい労働力ですよ。だからあちこちでそういうね知恵を持って発揮すべきだと思うんです。あのでこの上総長は今度パッケージ型の雇用ってのをやるんだと。これいいですよ。ある仕事、例えばこの講義をあのちゃんと企画してやってくださいとか、これをあのやってくださいとか、このカリキュラムを作ってくださいとか、そういうのをあの発注するっていうのはいろんな形があると思うんですけども、そういう場を今一生懸命増やしていくことをやろうとして、プラチナマイスター事業っていうのを始めようと思った。ベンチャーで。で今3人の人が、それは面白いっていうんで、ビジネスにしようと思って走り回った。来年の3月頃、まあ、ピッチっていうんですけど、そういうのをこう、喋ってもらって、じゃあこれでやろうっていうところに出資するわけ。その最初の出資額って大したことない。せいぜい500万ぐらいらしいですよ。もんならもう誰だって出すやついますよ。ということでね、希望はあります。それで、この人は面白い。あの、新たなっていうところの、あの、宮崎市の成功したベンチャーなんですが、あの、この人がね、講演で言った言葉が僕はものすごく印象に残ったんですよ。それは彼が、あの、宮崎のオフィスで、オフィスのドアを入ると、東京の、ワーク環境全くハンディはないって、オフィスを出ると宮崎の住環境、僕はサーフィンが好きなんですって彼は言ったんだよ。それで僕彼にこれもらって使ってるんですよ。何がいけないかっていうと、私あるいはつい最近まで仕事の場ってほとんど東京から名古屋からあの北九州っていう太平洋のベルト地帯だったんですよね、多くが。で言葉は良くないけれども、東京ないしそういうところに太平洋ベルト地帯に出てくるか、言葉は悪いけどもど田舎の豊岡に残るかという、選択を迫られたじゃないですか、結構。だけどもうそうじゃないの。例えば徳島県は東京よりもいい、IT 環境を作るんだって言って、本当にラストワンマイル前まで引いてあって、そしたら結局今サテライトオフィスが100超えてるんだよ。で、もちろんフェイスとフェイスは重要だけど、勢いいいんだもん。必要な時には。千葉さんだって15分で空港だって言うんでしょ？東京なんかすぐですよ、本当に。この、なんていうの？要するに ICT とモビリティの発達でほとんどね、まともに考えればね、ハンディはないんだよ。むしろ、徳島では星空が見える。降るような星空が見えるんです。今最近あっちこっち行ったって見えない。都会は全部ダメ。かなり、田舎行ってもかなりのとこ行かないと星空が見えない。それがやっぱりね、見えるんです。そうすると、徳島には、もう本社を移しちゃったところが2つ出てる。100を超えました、サテライトオフィスが。だから、僕らの今の時代っていうのは、ずっと世界は食べるためにやってきて、あそこの立ち上がる前ですね、最初のスライドで。みんな食うや食わずだったわけですよ、ほとんど。で、必死で作ってきた。で、コミュニティがある種生まれた。それからその後は工業化社会で必死で働いて、テレビが買えるようになり、自動車が買えるようになった。で一生懸命やるとコミュニティが生まれるんですね。多分それが日本の強い絆っていうことなんだろうと思うんだけど、明らかに絆が壊れつつありますよ。だって稲作でもコミュニティがなんてありえないし、企業だってそうです。もうそうすると、プラチナ社会づくり、クオリティオブライフのために、なんていうのかな、共同社会が生まれるかどうか、SNS の社会でもいいし、地域の社会でもいいし、企業でもいいんですけどね、どういうあれでもいいんだけれども、そういうふうな社会ができて、 さっき言ったように物質は循環すればいいし、エネルギーは再生可能エネルギーでいいし、温暖化だって真面目にやれば大丈夫なんだし、それで働き方も自由だし、在宅勤務で やっていいんだし、ということになると、少子化も克服できる状況っていうのが来るんじゃないかと思ってる。だから、プラチナ社会っていうのは、まあ今僕らが考えてるのはってことですけど、資源自給で、自然共生で、生涯自立で、選択肢が多くて自由な参加。っていうのは、米作る社会って自由じゃないですからね。あれ、取れないとあれだから、邪魔するやつは村八部ですからね。企業だってそうじゃないですか。社宅に入らないやつなんて村八部だもん。だから、自由な参加型社会っていうのがこれからのキーワードになってくるんだろうということで、私はプラチナ構想ネットワークっていうのをやってるんですよ。それで今じゃ何が問題なのかっていうと、実態が変わってるのにね、制度が変わってないね。本当にね、疑問に思いません？15から64の生産年齢人口が減って日本はピンチだ。15歳って中学3年生ですよ。高校に行きますよね、ほとんどの人は。 95% 高校行くんだよ。で、高校卒業してすぐ働く人って 18% よ。去年9割の人は18で働き始めたりしないんですよ。で、7割以上の人が専門学校を含めて大学行くわけですよ。そうしたらさ、何が15からなんだよ、労働生産年齢人口が。これっていうのは、要するに、今回やってた頃の話なんですよ。20から70にって考えれば、私72で、今度もうすぐ誕生日行くんで73ですよ。この間クラスメートに、ゴルフやろうって言ったらば、エベレストにトレッキング行くから帰ってからにしようって言うわけですよ。まだ元気ですよ、多くの人は。なんでね、おかしいな、20から74の制度を作りゃいいんだよ、僕らは。簡単だとは思わないからね。でももう、方向は決まってますよ。だから、ラッシュアワーってまだ言ってるのなぜなんですかって。三菱総研なんかもほとんど全員、来たらコンピューター立ち上げるわけですよ。まあ、そういう意味では大学は先進的かもしれないね。いつ来てもいいし、働き方の理想、さすがに先進的ということなのかもしれないんですけど、それでいいわけですよ、これから。もうそう考えればね、育休なんていらないですよ。だって女性が何が働きたいんだけれども、3年抱っこし放題を欲しいんじゃないの。そんなことしないで、仕事から離れたくないんだよ。やっぱり離れたら、怖いですよ。だから続けたいんだよ。それで、やれるような社会体制。私は自慢じゃないけれども、4年間の間に、学内保育所を5つ作ったの。最近ようやくでしょ。全然褒めてくれないんだよね、僕が。学内保育所を5つも作ったって言うの。でも感謝してくれたってまあいいや。これ、0123っていうのは、今あれじゃないですか、AI でもって仕事が失われるって話がものすごく、あれ。これどうなんでしょうね。僕は、大きな流れで言うと、食い物を作ってた時代っていうのは、休みはないんですよ、実は。四六時中働いてたわけですよ。それでギリギリ食える生産性だったわけですね。これを1とすると、だんだんと今はここら辺にいて2日休んで、だいたい2、300倍ですよ、この頃の生産性の。そうするとこの後さらに僕はいろんなことが膨らむんだと思う。例えばメンテナンスなんて今もう全然手ついてないですもん。トンネルの崩落とかあちこちひどいじゃないですか。ああいうところの生産性を上げて、もっと僕ら豊かになって、そうして週休3日になっていくんだろうと思うんですね。まあそのことは知りませんけれども、そう考えると制度が悪いんだよ。 なんで日本でだけウーバーはできないって考えたことあります？日本でウーバーはなんでできないのって聞くと、タクシー会社が反対するからってみんな言いますよね。じゃあ他の国はタクシー会社ないわけ？他の国ほとんど全てでできるんですよ。それで今ロンドンでできなくなってんだよね。あれはロンドンのタクシーがこれじゃかなわんつって強烈に反対しだした。だからそういうことはあるんだけど、鼻からやらないってどういうことなんですかね、日本っていうのは。ここが日本の弱点ですよ。だからもう既存のものを変えようとしない、ここをどうしていくか。だから、まあ、僕は言わなかったけど、常識を疑いっていう総長が結構いるんだけど、常識を疑いってのは自分のこと言っちゃいけないだからプラチナだから今のこれはちょっともう今日はでも大学の人はあんまりいないからあれなんだけど、やっぱりね、今変わってますよ。アンモニア、ペニシリン、トランジスター全部ノーベル賞ですけど、アンモニアができて一気に農業生産を増やすことができて、ドイツのヘヒストとかワッカーとかそこら辺が大儲けした。ペニシリンもそうですよね。これはファイザーが大儲けして人は可能して死ななくなったし、トランジスターもそう。だからものすごくそのノーベル賞の知識なんていうのと社会の価値っていうんですかね、企業の価値、人間にとっての価値が一気につながってたんだけど、今例えばカーボン60スモーリー死んだんだってとか、グラフェンとかアンモニアが一気に出てっていうほどのパンチはないですよね。遠いですよね、少なくも。それから免疫の仕組みができたってまだがんが完全に治るわけじゃないもんね。これ利根川さんがノーベル賞を取った、ノーベル賞の中でもかなりいい方のノーベル賞ですよね。それから巨大磁気抵抗だ、トランジスターに対応するものとしては巨大磁気抵抗だとか、青色 LED は珍しく社会と直結したノーベル賞ですよね。でもあれってノーベル賞かっていう人結構いるんですよ。あれ光学賞なんじゃないのかって。だってガリウムナイトライドが光れば青に決まってんだもん。薄くして綺麗な結晶にすればもう青色発光になるのは分かってる。ただやらなかっただけは、まあ、ノードはいいんだけれども、でも、ノーベル賞で数少ない近いもので、ほとんどはやっぱり価値と遠くなってるわけですよ。そうすると、今の時代は、研究とか新知識を論文に出して、普及、いいものは普及するんだっていう、これがまあリニアモデルっていうわけですけど、こういうモデルが成り立たなくて、やっぱり知の構造化。これは私の持論なんですけども、非常に、もちろん新しい知識出すことも重要なんだけれども、今ある知識をうまく組み合わせれば、相当の問題っていうのは解決する。ということもまた事実な、わけです。だからそういった発想の転換っていうのも同時に必要なんだと。それで、一つ、プラチナ社会の寄付講座ってのはご存知かどうか知りませんが、できていて、そこがね、非常に社会とつなぐ種子島の14大学 の先生が、14大学から、まあ、先生は1人か2人でしょうけれども入って3年間地域創生やったんですよ、ね、そのために出てきたのは結局こういう地域 の農産物とか林産物がどう回ってるか、バイオマスがどう回ってるかっていう話と、これにお金を組み合わせたんですよ。地域の産業連関を組み合わせた。そういう物質収集、エネルギー収集に、産業連関の手法で、それで新しいビジネスが入った時の産業連関の列と行の作り方も、持ってきて、それで、非常にここが種子島が面白くなってきているんですね。だからこれなんかは大学が地域でもって本当にやって、そこから一般的な方法論を出して、その方法論を今度今他に適用しようとしてるんですが、そういったような形で要は分かんないけど 地域創生工学でも何でもいいんですよといったようなものが生まれていくんだろうというふうに思っているわけです。で、何を言いたいかというとね、大学っていうのは社会にとって不可欠ですよ。だからここの大学を今いろいろやってるわけ。今度大学では未来競争っていうのをやって、企業と何ていうの組織レベルでやるって言って、もうやめろと。
やめますよ。
もうあれ。それで寄付講座作ったり、社会連携講座作ったり、産学のなんかいろいろやったり、まあ、センターオブイノベーションっていうのをやったりしてるわけね。これ何かっていうと、大学を守るためにやってるんですよ。大学を全体としてですね、企業と同じ、例えば、時定数で考えるとかね、3年先でもって議論するとかやってったら、潰れちゃいますよ、大学は。だけど、社会から孤立しちゃうよね。何もしないと。で、この周りに、その混ざるところを作るんだと思うんですよ、いろいろ。で、ここら辺が、東大の工学部と、スタンフォードとか MIT とのね、僕ね、負けてるところだと思う。こういう構造をたくさん持ってますよ、向こうは。もっとに、東大よりも。で、ここを通じて、人がこっちに入ってきたり、こっちの人が外に出てったりする人の流動性、こいつを作っていくんじゃないかというふうに思って、まあ内部をなんとかですね、よくしたいというのが、特に東大というのが、私の、思いであり、これが重要ですね。今言ったようなことをですね、書いたんです。これプラチナ教の経典と言われてますので、皆さんですね、だってあれでしょ、僕が言ったこと必ずしも違うんじゃないですか。そうは思ってなかった点が多いと思うんですよ。エネルギー消費があんなに減ってるってご存知でした？どうか、エネルギー自給だとかね、要するに21世紀っていうのは飽和ってことを考えると、鉄鉱山も金鉱山も閉山になるんだって。再生可能エネルギーになるってことは油田も閉田になるってことですよ。ものすごく変わりますよっていうことを、どうせ聞いただけだと、何度も聞いていただいている方は別ですが、どうせ小宮山は結構面白い話してたら終わっちゃうんですよ。終わっちゃう。読んでですね、これ75ページ、最初の75ページが序論なんですよ。ここに大体書いてある。少なくもそこだけはね、ちゃんと読んでみてください。っていうのが私の最後のお願いであり、どうもご清聴ありがとうございました。
大変面白くてためになるお話を今日もしていただきました。誠にありがとうございます。ちょっと時間が、4時から総会が始まりますので、一つだけ